City Information。
サンダな人の時間です。サンダ市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため、共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報サンダのサンダな人というコーナーに掲載された方にお話を伺っております。このサンダな人は人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーとなっています。本日はサンダキャップや相本地区 JA 女性会で活動されていらっしゃいます橋上博子さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速なんですけども、はい、自己紹介していただけますか。
はい、私橋上博子と申します。三田市は相本に住んでおります。
はい、相本というのは全体としてはどういう地域になりますか。
相本はそうですね、いわゆる農村地域でございまして、で兼業農家をされている方が多い地域です。
あ、ということはお仕事とそれから農業と両方していらっしゃる、
うん、そうですね、それとあと、つつじが丘というニュータウンの、
そうかそうです、そうです、
地区の方がいらっしゃいますので、町から来られた方と、昔からいらっしゃる方が、助け合いながら生きているという場所ですね。
ということはもう本当の三田の縮図のような場所になりますよね。
そうです、おっしゃる通りです。縮図と思っていただいたら、
ね、はい、で橋上さんは元からいらっしゃった、それとも後から来られた。
あ、私はもともと先祖が相本ですので。
あ、そうなんですね。
私は生まれ育ったところで今もおりますので、おかしな話、地域でお墓もありますので、
そっか、
亡くなっても相本にいるという、はい、気持ちです。
あ、そうなんですね。でそこにさっきおっしゃったようにつつじが丘という住宅街ができて、じゃあ一気にまずはちょっと人口も増えて、何年前ぐらいになりますかね、つつじが丘の方
ですね。つつじが丘が入居が始まったのはもう35、6年になりますかね。
あ、やはりそうですか、はい、雰囲気変わりましたか。
そうですね、新しい刺激をいっぱいいただいてますので、あ、はい、農村地域では考えられなかったことをいろんなアイデアをいただいたり、
例えばどんなことがありますか。
そうです、私たちはどこかへ動くときにその車があって、車で動くのが当たり前と思って育ってきてたんですけども、やっぱりニュータウンに来られた方は公共交通機関を使って動くのが、そういう方法もあるんだよということをいろんな形で教えていただいたので、車だけじゃなくていろんな形で動けるんだなということ、車窓から見る雰囲気がまた、変わってきたなという気持ちはあります。
生活のこうリズムというものもやっぱりゴロッと変わっていったところもあるわけですね。
そうですね、変わった部分と聞いたけれども、やっぱり私たちは昔のままでいいよねっていうところが、そこがいろんな感情が相まっているのが楽しいなっていうふうに。
そうですね、選択肢が増えるっていうのもやっぱりいいですものね。これしかないじゃなくてね。
そうですね、本当選択肢が増えたってことは、私たちにとってはありがたいです、
そうなんですね。で最初にご紹介したように、サンダキャップというちょっと耳慣れない、私は以前ねどこかでこの字を見た覚えはありますけども、どんな活動なのか教えていただけますか。
そうですね、サンダキャップ、もともとそのキャップって言うんですけれども、
アルファベットですよね。
そうです、これは、英語の単語の一つ一つを取っておりまして、C はチャイルド、子供、A はアソルト、さまざまな暴力。でこれはその暴力っていう単語でも法律用語らしくって、さまざまな暴力という意味があります、あとはプリベンションといってそれを防ぐということで、子どもへの暴力防止プログラムということで、基本はその子どもへの暴力防止なんですけども、子どもに関わる方、すべての方、保護者の方とか、地域の方、先生に、暴力防止のプログラムをお伝えをしています。
ということはやはり英語ということは、これはやはり海外から来た活動の一つ。
そうです、最初はアメリカから、活動されまして、1995年から日本では具体的に、しております。
きっかけはこの活動をお知りになったきっかけは何ですか？
私が、まあ、知ったきっかけは、まあうんそういう暴力防止プログラムがあるっていうことは文垣さんと同じように耳にはしてたんですけども、はいはい、自分が関わったきっかけっていうのは、うんうん、今37歳になる、はい一番上の子供を育てていた時に、うん、広報誌にも書いていただいてたんですけども、はい、本当に自分の感情で厳しく育てていましたので、この方法は良くないなと思ってた時に担任の先生に、うん、いろんなアドバイスをいただいて、うん、ま、自分なりに模索するうちに、うん、サンダキャップに行き当たりました。
あ、やはりでも当然ですけども、自分の子供に良かれと思ってする厳しさっていうのはどの親御さんも私もそうですけども、うん、ありますよね。当然ありますね、うんうん、
そうですね、本当に良かれと思ってあなたのためにっていうことで、うん私たちはその愛情という名の支配っていうことを あなたのためにだからこれはいいのよっていうふうについつい思ってたんですけども、
はい、それはじゃあ一方的な私の価値観、
そうなんです、
それをもうちょっと客観的に見ようという目を持たれた、
うん、そうです、キャップに出会って怒るというのは私の感情が入っている、
はい、
でも叱るというのは相手を育てているっていうところも少し違うんじゃないかなっていうことに行き当たりまして、
うんうん、なるほどね、
で子供にも子供の人権、3歳には3歳の人権、はい、5歳には5歳の人権があるっていうことを気がつきまして、はいはい、で一番最初にそのキャップを始めた時に、ま、別のグループの方が私に言ってくださった言葉が、はいはい、ひろこちゃん、私たちは子供を育ててるんじゃないのよ、
はいはい、
人間を育ててるのよ、そこのところをいつも思い出してちょうだいっていうふうに言っていただいて、はっと気がつきました。
我が子って言ったらものすごく近いですからね。そうか、
そうなんです、そこが私の、はいはい、まあ、ターニングポイントだったかなっていうふうには、はい、思います。
そうですか、やはりそういうこうご自分でもこれでいいのかなっていう迷いがあったからこそ、そういう周りからの声も入る隙間があったっていうことですね、
う
ん、
そうですね、言ってくださってる通り、他の方のお話が私の心に響いたのが一番大きかったかなと思います。
そうするとそこからそういう言葉をもらわれて、うん、まあ、それも悩みながら、そして担任の先生ともお話をしながら、そしてサンダキャップという活動を通じながら、うん、ご自身で随分こう人間を育てるんだという、とてもご自分でしっかりと受け止められた後っていうのは、子どもさんとの接し方がやはり変わりましたか？
そうですね、随分変わりました、うん、私は3人の子どもがいるんですけども、
はい、
一番下を育てた時には、うん、随分ここ、子どもとの関わりは変わったように思いますし、でその一番下を育てている時に一番上の子が見ていって、
はい、
でお母さん変わったねって言ったんですよ。私はその一言で涙が出まして、
あ、うん、それはあれですか、一番上の方があ私とは違うじゃないってひがみではなく、
そうなんです、ね、私はね、はい、初め嫌味で言ってるのかなと思ったんですけども、はい、やっぱり変わってくれたお母さんを見て僕は嬉しかったっていうのを、
あ、うん、すごい、おいくつぐらいの時ですか？
それは高校生ぐらいでしたね。
あ、やっぱり客観的にね、もう見られるようになった年齢ですね、
うん、そうですね、もう、で高校の時にそう言ってくれて、
はい、
で彼は今こ外部コーチですけど高校のサッカーのコーチをしていて、
そうなんですか、
そうなんです、はい、でその時にやっぱり私選手に私と同じような怒り方をしてたんですけども、ふと私がそのキャップであなたの話をこういうことしてるのよって言ったら、うん、彼も思い出してくれて、そのこういう怒り方っていうのは良くないっていうのを分かったので僕も変わることができたっていうことを 4,5 年前に言ってくれまして、 それは私にとって一番の宝物に、
うん、 ね、最初におっしゃったように怒るっていうのはいわゆる感情なわけですね、うんうん、でそうじゃなくて叱るというのはまさしくその自分の感情ではなくて、うん、客観的に見てこれは変えた方がいいなということで、うんうんいう言葉に変わっていくわけですね、
うん、そうですね一方的じゃなくてアイデアを出せるんですよね
アイデア、
うん、その叱る時にはこう、うん、ダメじゃないのじゃなくて、うん、こうすればもっと良くなるよっていうことが
提案をする
そうですそうです
なるほど、うん、やっぱりどうしてもね我が子となったら、ね、直結的にねダメが入って
なります
ね手から入ってとなりがちですけども、うん、さっきどなたかから言われたように、うん、自分の子供を育てるんじゃなくて人間を、うんうん、いずれはだから成長して、うん、社会を構成する一人の人間に育つために今預かってるっていう、
うん
うん、そのぐらいの気持ちがいいわけですね
そうですね、そう思いますだからその一番下を育ててる時に、はいそれでもやっぱり感情的になる時がすごく
あってもちろんありますよね
その時に一番下の子供が、まあ、今26歳なんですけども、はい、私にお母さん怒ってんのって聞くんですよ、
はい
うん、あいや怒ってないよ注意をしようと思っただけでそこでふっと我に返ることができるのでそういうこともすごく私が自分自身が成長できるエッセンスかなっていうふうに思ってます
この活動自体は例えば橋上さんがそこに行かれて、いわゆるこう学ぶという形ですかその後それをどこかに伝えるとかっていう活動ですか
これは、キャップのワークショップは、3人1組で、はい、学校や、幼稚園子ども園、うん、それと、まあ、PTA の活動の時に、うんまあ、子どもには人権があるっていうことをお伝えをして、うん、でまあ、その権利を取られてしまったらどうなるかなっていうことで権利を取られないためにはどうしたらいいかなっていうことを子どもたちと一緒に考えるワークショップになっていますので、はい、私たちが、学校に出向いて2時間ワークショップをして子どもたちと、ま、自分の権利を守るためにはどうしたらいいかっていうことを作り上げる2時間になっています、
子どもさんはでもそういう、 こう関わり方をされたことがきっとないと思うんですけどどんな反応ですか
そうなんですおっしゃる通りその授業で暴力に向き合う時間っていうのはないので、子どもたちから感想をいただいたりすると、はいはい、暴力っていうのがどういうことなのか初めて分かったとか あと権利っていう言葉を聞いていたけれども、はいうんうん、権利が何なのかっていうのがよく分かったってでこれはロールプレイでその権利を取られる話をしますので
実際例えばどんなことされるんですか、
ま、そうですねよ一番よく分かるのが、うん、その就学前小学校上がる前の子どもたちに、食べるっていうことと、はい、寝るっていうことっていうのは、うん、その生きていくためになくてはならないことだよねっていうのを小さいその劇で見せるんですね、
うん、
でその食べるっていうことと寝ることを誰かに取られてしまったらどうなるかなっていうことまた本当、10秒ぐらいの短い劇見ていただいて、でその権利を取られてしまった時はどんな気持ちになる泣きたい気持ちになるよねっていうことを劇を使って子どもたちに具体的に、はいはい見せていくのですごく分かりやすいなということでは子どもたちもで先生からも言ってはいただいてますけども
つまり食べること寝ることっていうのは寝る権利であったり、うん、食べる権利であるっていう、うん、その権利ということが具体的に感情と結びつくわけですね、
うん、そうですねはいでそれを見てもらって、うんうん、じゃあみんなは生きていくためになくてはならない権利を他にどんなものを持ってるかなっていうことを子どもたちに問いかけるんです
考えていくわけですね
そうなんです、子どもたちもいろいろ出してくれます本当にも、例えばその、まあ、遊ぶ権利だとか、本を読む権利泣く権利怒る権利とかね
すごいすごい、
いろいろ出してくれるので、私たちは肯定的に受け止めて、いろんな権利を持っているみんな一人一人が大事な存在なんだよってことを伝えています、
うんうん、そうですか、でそれは子どもさんがロールプレイとしてされたりで、うん、3人とおっしゃったけどお母さんはそこには親御さんお父さんが入ったりとはないんですね授業ですのでは
いおっしゃる通りまあ、暴力を扱うワークですのでいろんな背景を持っている子どもたちがいる、はい
そうですね、
かもしれませんので、そうですね、保護者の方に ご一緒していただくということはできませんので、
難しい、
子どもたちは子どもたち、保護者は保護者、先生は先生で、
はい
はい、いろんな、プログラムを私たちは、はい、開催しています。
そこで本人が気づくわけですね。
そうですね、まあ、子どもいろんなことがあったんだよとか話をしてくれたり、私たちは、その介入はしませんので、万が一何かあった時には専門家の方に、
はい、つな
ぐ、はい、つなぐという役割をしています。
これはいろんな学校に出向いたり幼稚園に行かれたり。
そうです、はい、三田市内でも何校か行かせていただいてますし、遠いところは豊岡、
あ、
はい、にも行かせて、まあ、はい、兵庫県下で、あちこちに行かせていただいてます、
あ、そうなんです。で、親御さんというか大人の方の、形を取るのもまたいろんな学校単位だったり、また全然別のものはあるんですか。
そうですね、学校単位、まあ、PTA 単位、
やはり、
あと他には、はい、まあ、今まででしたらその民生児童委員さんへの、
は
い、講演という形でもさせていただいたり、三田市行政からも、なんていうのかな、子育て関係の方にっていうことで、はい、ご依頼をいただいたり、ね、ご依頼をいただいた時に私たちが出向かせていただくという形になっています。
なんか経験上ぼんやりと、あ、こういうことはあまり良くないかなっていうのが、先ほどおっしゃったようにきちんと整理をしてもらうには、こういうお話を伺うと、心の中で落ち着きますね。
そうですね、自分の中で整理ができるっていうのが一番いいのかなと思います、
そういう活動を通して、なんかお困りになったこととかはありますか。
そうですね、困ったことっていうのはそんな風には考えたことはないんですけれども、でも、コロナとかいろんなことで、
そうですね、なかなか活動が難しいですね。
そ
うです、うん、
そこはこれから少しどういう風にも広げていったらいいのかなっていう風には思案をしています。
そうです。逆に嬉しかったこと。
嬉しかったことはね、はい、行かせていただいて、子どもとか、先生の笑顔を、やっぱりさっき門口さんがおっしゃってくださったように、はい、具体的に権利が分かったとかいうことを言っていただくのが一番嬉しいですね。
さっきおっしゃったこう専門家につなぐっていう例も中から見つかったことはあるんですか。
そうですね、いろんな守秘義務がありますので、
もちろんそうです、
はい、あれですけども、はい、過去にはそういう、
そうなんですね、
はい、こともありました、
ね、でもそれはとっても大きなことですね。
そうです
ね、はい、なかなかそれが当たり前だと思って、特に小さいお子さんは、さっきもおっしゃったように権利は何なんて分かってないし、もうずっとその状況なので、これが当たり前と思ってるけど、あ、そうじゃないのかもしれないという気づきをね、
そう
もらえるっていうのは、
そうです、本当に言ってくださったように、その気づいてくださったことが一番大きいかなと思います。
で、やはり体も経験もある大人が、もしかしたら気づくのがもっと早かったらいいかなって場合ももちろんありますから。
そうですね、そうですね、なので私たちはその、先生方へのワークショップの時には、先生方はもうプロですので、先生たちがあれおかしいなと思って、その直感を大事にしてください、はい、でそのおかしいなと思った時には、職員室の先生方でこう連携プレーを取りながら、いろいろ行動を起こしていただけたらなと思いますということをお伝えを、はい、しています。
そうですか、ありがとうございます。まだまだ伺い方いっぱいあるんですけども、他にも活動されていらっしゃる、相本地区の JA 女性会、これはどんな活動されていらっしゃるんですか。
そうですね、 JA 女性会は、下部組織で、もともとが兵庫6校の、女性会の中の愛本庄地区の活動なんですけども、残念なことにコロナ禍でいろんな活動は縮小になってるんですけども、今年度活動したことっていうのが、夏に何人かで寄り合って籠を カゴ、はい、すいません、私はちょっと名前忘れたんですけど、その紐を包装に使う紐を組み合わせて、カゴを作ったり、
等カゴみたいなの
を
紐で作る、
はい、そうです、ああ、はい、言ってくださっている通りそうです、はい、でそれを講師を招いて、はい、したり、1月には味噌作りを、
いいですね、はい、じゃあ皆さんその地区の方々の、まあ、親睦も含め、でお味噌だったら当然ですけども実績もちゃんとこう残してくれるので、
はい、そうです、
1年ぐらい召し上がる分を作られるんですか、
う
ん、
そうですね、お味噌は各家庭1年分
すごい、
はい、作ります。
もうこれは恒例ですか。
これは恒例ですね、もう毎年。なのでそのお味噌で使う、米麹なんですけども、はい、お米も、まあ、自分たちで作ったお米、
そうかそうか
で大豆も、大豆にも種類があって、はい、白大豆を使う方、青豆を使う方、黒大豆を使う方、そうでそれ、はい、またミックスを使う方いらっしゃって、はい、それも自分たちで作ったものを使いますので、本当にもう地産地消で。
お味はやっぱり違うんですか、それぞれに。
違うんです、
普通 の, 大豆しか食べたことがないですけど、あ、黒豆はありますね、はい、はい、ありますけど、その青い、いわゆる枝豆状、はい、
枝豆、そうですね、枝豆のような色をしてますけども、うん、収穫するのはやっぱりその枝豆時期からずっとずっと
ずれて、
ずれていますので、はい、豆をもともとその蒸した時に、はい、みんなちょこちょこつまみ食いをするんですけど、
はいはい、味見ですね、
はい、そうです、白大豆、青大豆、黒豆、それぞれのお家の味がやっぱり微妙に味が違うので、はい、出来上がったお味噌も、ま、間違いないのは自分のお味噌が一番おいしいと思っている
んです、
ね、はい、ところは間違いないと思います、はい、
そうですか、うん、それからもう一つ健康推進員とおっしゃってます、はい、これは、はい、どういう活動ですか。
ですね、これもその行政の方から、まあ、委託をされている地区に一人健康推進員という方がいらっしゃって、まあ、男女それぞれいらっしゃいます。
じゃあ地区にはお二人、
あ、いや、ごめんなさい、
必ず一人で、
必ず一人で
男性だったり女性だったり、
あ、そうなんです、はい、はい、なので男性の方女性の方で、まあ、年も若い方から昔若かった方までなのでいろんな方々が、はい、まあ、集まって、愛地区で地域に地区に一人一人、はい、集まって、はい、でその方が、まあ、年に1回か2回、うん、体操をしたり、みんなで体操をしたり、まあ、専門家のお話を聞いたりいうことをしていました、
は
い、
そのじゃあ三田市に地区ごとにいらっしゃるから、
はい、あ、そうです、
全部でどのぐらいにな
りますか。全部でそうですね、
お集まりになることあるんですよね。
あ、はい、年に1回、一番最初5月か6月に健康保健センターですね、はい、で集まって、まあ、活動の内容だとか、あとは、まあ、いろんな話を聞いて、講師の方の話を聞いて、はい、で地域で抱えている問題を、まあ、健康推進の方が吸い上げながら、はい、地域によってその抱えている問題というのが違うので、
そうでしょうね、特徴それぞれありますから、三田は特に本当地域によって違いますからね。
でその地域の問題と向き合いながら何か私たちにできることがないかということで、はい、活動しています、
じゃあ地区では橋上さんはどんなこう心がけながら活動されてらっしゃるんですか。
あ、愛知区ですね。
そうですね、
愛知区、そうですね、いろんな活動があるんですけども、昨年度は、コロナ禍ということで、はい、なかなかみんなで集まるっていう機会が少なかったので、じゃあ集まってもらわないでも皆さんに情報をお届けすることができるんじゃないかということで、はい、
なるほど、
はい、まあ、健康寿命を考えようということで、ちょっとラジオなので見にくいんですけれども、
冊子を、
はい、冊子をどうぞよかったら、はい、ご覧ください。
あ、すごい元気な笑顔、はい、母母の母ということで、はい、8020のこれはいくらでも聞いたことありますけども、
はい、
実際にこうやって記事としてまとめられるというのは、なかなか下調べも含めて、これは全校配布されたんですか。
あ、そうです、これは全校配布、今年の 2月に出来上がって3月に、はい、各地区の区長さんを通じて全国配布という形でさせていただいてます。
やっぱりその健康寿命っていうのはギリギリまで自分で食事して行きたい時に行きたい場所に行けるっていうのを伸ばそうということですね。
そうですね、おっしゃってる通り本当にもう亡くなる寸前まで元気でっていうことで、やっぱ健康寿命を考える時に、健康であるにはやっぱりその歯がこう健康であるといいよね。でその歯のことに関してもみんなが知っているようで実は知らない情報をみんなにお届けできたらなっていうことで、冊子を作ったんですけども、
これはお一人で愛知区の方用に橋上さんが作られたんですか？
今日持ってきたのは私なんですけども、はい、何人かで寄って、はい、健康推進委員の方に、
地区だけではなくて、
はい、愛知区の健康推進委員の方、コアなメンバー 5,6 人が、はい、集まって作りました。
そうなんですね、ものすごくポイントをそれぞれに、
はい、
こんな虫歯予防もあるよとか、はい、基本はやっぱり歯磨きだよとか。
そうです、
歯周病、どうぞどうぞ。
あ、すいません、今言っていただいたそのこんな虫歯予防もあるよとか、基本はやっぱり歯磨きだよとか、はい、少しずつ基本的な知識を入れてるんですけれども、こちらの情報は、三田市の歯科医師会のホームページから、ホームページのその歯の健康サロン、はい、から抜粋をさせていただいて、はい、載せています。
情報って今本当にもう溢れてるようにあるので、自分にとってその中のどれが必要かっていうのを、選ぶのが大変なんですよね。
大変でしたね。5,6 人で集まってしてた時に、はい、やっぱそれぞれ自分が欲しい情報がを優先してみんなで私はこれがいいとか言ってたんですけども、はい、残念なことにスペースもあるので、
そうですね、
はい、10個の枠に収まったんですけども、はい、そうやってこういろんな形でいろんな立場の方がこう地域の健康に関して話ができたっていうのは一番大きかったかなっていうふうに、
作る段階でご自身たちも、
そうなんです。
なるほど。
配って皆さんに見ていただくのがもちろん一番嬉しいんですけども、みんなで意見を出し合えて、この状況で話ができたっていうのが一番嬉しかったです。
大きさもとっても読みやすくて、
そうなんです、
この大きさのままお配りになられたんですね。少し折ってはいらっしゃる、
はい、そうなんです。冷蔵庫に貼りたい方はこの大きさのままで、はい、でちょっとこう6分の1にしてカバンとかに帳面に貼りたい方はそうしてくださいということで、はい、
とても読みやすくて興味の湧く内容を作られて
ありがとうございます、
ね、また次いろんなアイデアで、はい、ね、第2番第2ということで第2シリーズがあるかもしれませんね。
はい、そうです、はい、
ありがとうございます。今後はどのような活動をされていきたいですか？
そうですね、今後私は目指すものとして、地域の上りになりたいなと思うんです。
上り、
はい、よくその、コンビニとかで、いろんなその抑止力のための上りがありますよね。痴漢に注意とか、
はいはいはい、ありますね。
そういう風な形で、ね、はい、動く上りになりたいなっていう風に、はい、思っていて、広報誌の方にも書いていただいたんですけども、はい、出会う方にお声掛けをさせていただいて、いろんなコミュニケーションを取りながら、過ごしていきたいなっていう風に思っています。
そうなんですね。とっても皆さんの横のつながりも強そうな地区だと思うんですけども、いかがでしょうか？
横のつながりは強いですね、はい、
そこにこうやっていろんなことを考えてらっしゃる上りになろうと思ってくださっている方が終わりというのはとても心強い、ね、場所にもなりますね。幼稚園の方とも、ね、なんか連携があるというふうに記事には出てますのでね、
はい、幼稚園の方も、田植えと稲刈りに年に2回は来てくれますの で、で先生と子どもたちと、活動できるのはとても私たちにとっては
ね、
待ち遠しい活動です。
本当に貴重な存在としてたくさんの方に関わりながら、これからもぜひお元気に活躍していただくことを願っております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。本日は三田キャップ、そして相本地区 JA 女性会で活動されていらっしゃいます橋上博子さんのお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は広報三田の三田な人にピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力を伺ってまいりました。ぜひ次回もお聞きください。